大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓疾患や患者会活動に焦点を当ててお送りしています。はい、皆さん、いよいよミラノコルティナオリンピックが2月4日から始まりました。はい、冬のオリンピックですけども、冬のオリンピックというと、私ですね、1972年の札幌オリンピックのジャンプをすぐに思い出してしまうんですけども、これ1972年札幌オリンピック知ってる人どのぐらいいるかわかんないんですけど、ちょうどですね、私この時に、肝臓病ではなくて腎臓病で、東京の武蔵野赤十字病院、武蔵野市にありますね、の小児科に、長期の入院をしておりまして、テレビのあるですね、小さい食堂に患者、子どもたちがみんな集まって、みんなでですね、その時笠谷選手応援をしたんですよ。笠谷選手ご存知ですか。あの時も大ヒーローになりましたけれども、それで金メダルを取ったんですけどね、本当にこの時の様子が、ね、今でも胸に焼き付いて思い出される。本当嬉しかったんですね。子どもたちみんなもう万歳万歳したのを昨日のことのように覚えています。今回はイタリアということで8時間時差がありますけれど、パリオリンピックの時と同じようにですね、1回寝て真夜中に起きてテレビ観戦という毎日が今、続いております。毎日毎日、はい。スタートから最初からですね、日本人選手でメダルが期待できる種目、スノーボードビッグエア男子、それからスキージャンプノーマルヒル女子、それからフィギュアスケート団体戦ですね、これがもう同時にスタートしましたよ。夜中の3時半に同時にスタートしちゃってすごく大変。目覚ましかけてテレビとそれからスマホとタブレットで出番をもういちいち確認しながらですね、応援しました。あの日本人選手が出てくる時をですね、それぞれ見ながらですね、応援したんですけれども、結果はですね、皆さんご存知の通り、怪我で前回北京オリンピックに出られなくって、悔しい思いをしたスキージャンプの丸山選手ですねが初のオリンピック出場で、大会日本人初のメダル、銅メダルでした。それから、スノボビッグエアは木村葵来選手が金メダル、木又龍馬選手が銀メダルとワンツーフィニッシュでしたね。もう本当に感動しました。日本人選手みんな相当高い技術を持って、出場したんですけれども、3回飛ぶんですが、3回飛ぶ中で着地に失敗したり、それから選手同士の駆け引きなんかもあって、結構手に汗握るドラマが、あるんですね。すごい感動しました。スノボのビッグエアは他にも長谷川選手、それから荻原選手がメダルを狙える位置にいたんですけれども、今回は残念だったんですけど、スノボはもう一つスロープスタイルという種目が2月16日に行われるので、ぜひそちらでメダルを取ってほしいな、みんなで表彰台を独占をしてほしいなと思っています。それからフィギュアスケートの団体戦ですね、まず感動したのは三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアがショートとそれからフリーともに自己ベストを上回るという素晴らしい演技、それからシングル女子の坂本花織選手、男子の鍵山選手、最後の最後に登場した佐藤選手もアメリカと金メダルを争う、もうギッチギチの状況だったんですけれども、彼はもうすごく緊張してたと思いますが、そのプレッシャーを跳ねのけてミスなく演技を終えることができました。終わった後解放されて、彼ももう号泣しておりました。それを見た団体の選手もみんな涙涙でしたね。 もちろん私も泣いちゃったんですけれども、もうテレビで応援していた皆さんももらい泣きしてたんじゃないでしょうかね。みんななんとなく泣いてるんじゃないか今この時っていうふうに思いました。フィギュアスケートはまだこれから個人戦があります。それからジャンプは団体戦もあります。2月22日の閉会まで選手の皆さんにはベストを尽くしていただきたいですし、私たちも時差に負けずに応援頑張りましょう。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
大人のラジオ
健康医学のコーナーです。今回は患者会の声その11、公益社団法人日本リウマチ友の会と題してお送りいたします。ゲストは日本リウマチ友の会の皆さんで、まず会長の門永俊恵さん、よろしくお願いいたします。
門永俊恵です、よろしくお願いいたします。
そして副会長で東京支部長の北山美代子さんです、よろしくお願いいたします。
北山美代子です、よろしくお願い申し上げます。
はい、そして副会長で元滋賀支部長の宿あゆみさんです、よろしくお願いいたします。
はい、宿あゆみです、よろしくお願いいたします。
はい、今日はこの3名のゲストをお迎えして、お送りしたいと思います。リウマチ友の会ということで、皆さん当事者ということで、皆さんリウマチの患者さんということでお話を伺ってまいりたいと思います。まず最初にですね、リウマチっていう病気はよく聞く病気なんですけれども、ちょっとどんな病気かよくわからないっていう方がすごく多いと思うんですね。私自身もなんかあの人リウマチになったっていうお話は聞くけどみたいな、感じで、たくさんの方がかかっておられるという印象は強いんですが、どんな病気かということで、簡単にどんな病気なのかちょっとご説明いただいても。はい、
はい、リウマチ、またはリウマチ性疾患というのは、
はい、
関節を中心に痛みを伴う疾患の総称として一般には知れ渡っているんですけれども、はいはい、そういう大きな括りではなくて、正式な病名としては関節リウマチと言います。はい、でどのような疾患かと申しますと、珍しい希少難病とはちょっと違うんですけれども、
はい、
身近な難病と言われていて、
はい、
全身の関節に慢性的な炎症が生じる自己免疫疾患なんです。
はいはい、
で関節を包む関節包の内張りの滑膜っていうんですけども、そこの部分が増殖して、
はい、
はい、でそれが関節を破壊していくというそういうもので、
はい、
進行性であり、あと関節破壊とか機能障害をもたらす疾患です。また肝臓とか腎臓にも影響がありますし、
そうなんですね。
あと免疫力を大変、薬などによって落とすので、
はい、
感染症にかかりやすくなって命に関わる場合もありますし、あと目とか口が乾く、シェーグレンっていう、
シェーグレンですね、
別の難病ありますけど、それを、はい、並行してリウマチの人がかかることがとても多い疾患です。
はい、よく聞くのがですね、関節リウマチで、リウマチっていうとどうしても関節痛リウマチイコールみたいなイメージがあるんですけど、これは、今のお話だとリウマチっていうのは総称で、その中に関節リウマチがあるって感じですか？そうじゃないですか？
大きな括りだと、もうリウマチって言ってしまった中に、
はい、
他の疾患、変形性なども含まれたりするんですけれども、
はいはい、
ちゃんと病名として言った場合には関節リウマチって
言
うんですね。もう私たちの友の会なんかでも、もう、はい、なんていうか、もう当たり前になっているので、もう関節って言葉を抜いて、もうリウマチと言ってますけれども、
はいはい、
世間一般ではもうリウマチって言うと、もうすごく大きく捉えて、はい、それこそ筋肉痛とかそういうものを含めて、考えてしまうので、
はい、
誤解を生じるのかなって。
なるほど、なるほど。
それはもう自分が診断された時からそれは思っていて、
はい、医学的には、関節リウマチだと いうことなんですかね。はい、関節リウマチというのは、まあ、まずそれは原因、どんなことが原因で、今自己免疫の、病気だということで、実は肝臓病にも自己免疫の疾患があって、自己免疫性肝疾患といっていくつか種類があるんですけれども、まあ、自分の免疫で自分の肝臓を痛めちゃうっていうような内容ですが、同じように関節を自分の、免疫で痛めてしまうという、まあ、簡単に言えばそういうこと、先ほど滑膜っておっしゃいましたけど、そういうことなんでしょうかね。
原因は未だに、不明なんですね。でいろいろ部分的にはいろいろ、研究されてできてるので、
はい、
その増殖した細胞からなんか出てくるサイトカインっていうものが悪さをして、はい、うん、そういうことは解明されてるんですけれども、はい、根本的には分かってないです、
うん、なるほど。リウマチは、関節リウマチは難病、指定難病になってないですよね。それはどういう理由でなんでしょうね。
一般的にはやはり患者数が多いというふうには言われてますけどもね。
そうなんですね、
はい、患者数がもう約80万人ぐらい。
あ、そんなにいるんですね、は
い、それでっていうのを聞いてますけど、
は
い、
なるほど。どんな症状かっていうんですけど、まあ、これはもしかしたらそれぞれで違う、
はい、違いますね、
はい、違ってくるんですかね、
発症する年齢によりとも違いますし、はい、なかなか初診時期によっても違いますし、うん、それぞれ様々なんですけども、うん、
なるほど。
共通した部分で言えば、はい、まあ、関節の痛みと、うん、あと腫れ、
腫れちゃうんですよね、
腫れてるということと、
はい、
あと左右対称、はい、これは必ずしもその同時に左右出るよっていうことではないんですけども、ではないんですね。まあ、右が痛かったらまた、はい、何年後かに今度左が痛くなったりとかいうことで、両方にこう出てくるっていうのが大きな特徴ではないかなということは思っております。
なるほど。私最初にちょっと手が動かなくなった時に左だったんですけど、それは専門の先生ではなかったので、左だけだったらリウマじゃないからってすぐに言われて、その時にですね、はい、あ、なるほど、両方じゃなきゃダメなのかと思ったんですけど、その後何年か経って、あ、右側も症状が出てきたので、っていう感じ、まあ、その後だから詳しい検査をしたんですけど、はい、まあ、私の疾患はまた、はい、お話ししますが、そうですか、なるほどなるほど。じゃあそれぞれで症状が変わってくるということで、検査がはどういう検査で、
血液検査、
血液検査、
はい
はい、
まあ、昔からある、はい、CRP っていう
炎症
反応ですね、
はいはい、
とか見るのと、まあ、血沈ですとか、はい、RF っていうリウマチ反応っていうのを見られます、
はい、
で、まあ、でも全員に出るわけではなくって、
は
い、検査しても出ないリウマチの方も 2,3 割はおられるので、はい、
そうなんですね、
それだけではまた診断できなくて、でも専門医のところとかに行くと、最近は関節エコーっていうエコーの検査がありますので、
はいはいはい、
それで炎症があるかどうか、
はい、
血液の流れとかで見られるっていう場合もありますし、はい、もうレントゲン取ったら、うん、もう最初の時点で変形が分かる場合もありますし、はい、
なるほど。
あと、まあ、血液検査では最近では高 CCP 抗体っていうものですとか、はいはい、
まあ、抗体が陽性になるってことですかね、
うん、はいはい、そうですね、
はい、
その辺でリウマチの勢いですとか、うん、まあ、そういうものを見ていきますので、
はい、
まあ、本当に専門の先生で、
うん、
総合的に、あとは症状を一番重要視して、
はい、
また問診とか本当に総合的に診断されるってことですね、う
んうん、最初じゃあ症状が出て、はい、あれって思って、はい、病院に行くんですけども、まあ、そこで今のような検査をされて確定診断に至るということだと思うんですが、はい、リウマチ化っていうのはあるところもあるんですかね。
そうです、
うん、あるところもあるけど、まあ、ない場合はどこに行ったら、
はい、やはりリウマチ専門医の先生で見てもらわないと、
はい、
やはりリウマチ科って標榜していても、うん、専門医っていうかではない場合がありますので、はいはいはい、やはりリウマチ専門医っていうことを探してその先生に見ていただけば、うん、今お話ししましたように、
はい、
専門的な検査を、
はい、
ね、結果がで診断されるっていうことがあります。
なるほど、はい、 症状が出た時に自分がリウマチかなって思えばいいけど、リウマチかなって思わなかった場合にどこ行っていいか分かんないみたいなのがある、うん、ありますかね、
うん、そうですね、自分が診断された時はそれこそリウマチかっていうのはまだ全然なかったので、はいはい、まず内科の方に行きました。
ですよね。
だけどそこでもやっぱり何週間か様子を見ないと診断できない、はいはい、でしかもその先ほど宿さんが言った RF も陰性だったので、うんうん、あのまあ、もう少ししばらく見ないとわからないと言われて、またしばらくしてから今度整形に行ってみて、たらそこの先生がひょっとしたらリウマチかなって言われて、あの総合病院にあのこっちにいらっしゃいとかちょっと紹介していただいたっていう経緯があります。
なるほど。なんかやっぱり整形外科に行きそうな感じですよね。
関節が痛いです
もんね。関節が痛いので、
そうですよね、
はいはい、そこで整形の先生があれこれはって分かってくださったら、まあ、スムーズにその後行くでしょうけど、
そうですね、
専門医につなげてもらえるといいんですけれども、
それこそ今北山さんの話にありますように、はい、うんうん、あの RF が、はい、あの陰性だった場合は、うん、リウマチの専門医に紹介してもらえないっていうこともありますよね。
そうですね、そうですよね、陰性の方が 2,3 割いるっておっしゃいましたもんね、さっき、そしたらじゃあすごくうまい具合にあれですかね、北山さんは紹介していただいたって感じですか。
でもそれでもやはり3ヶ月以上はかかりましたの で、やっぱりそのどのぐらいの期間そういう状態続くかっていうことも診断の一つのなんか材料だったようで、その当時だったら早かったのかもわかんないですけど、今なら多分 もっと早く診断できると思います。
なるほど、わかりました。整形外科から、リウマチ科、まあ、リウマチの専門医の先生に連携があるとい
いですかね。でもあの整形外科でもリウマチ科を標榜しているところがありますから、
は
い、あのリウマチ科は整形外科と膠原病内科って両方がリウマチを見ているところがあります。
そうなんですね、
はい、
そういうところだと安心ですね、
はい
はいはい、それから治療ですね、はい、お薬については、最近すごくいいお薬出ましたよっていうお話はよく聞くんですけれども、治療はどういうふうな感じになりますか。
先生方も今関節 あのガイドライン、
はい、
診療のガイドラインっていうのを、
はい、
あの作っていらっしゃるので、それに沿ってこう薬剤をあの、うん、処方していくっていう感じで、
はい、
であのやっぱり中心になるのはメトトレキサートっていう薬なんですけれども、
はいはい、
あのそれで十分良くならなかった場合には、うん、まあ、あの生物学的製剤っていうのがあるんですが、
はいはい、
それももうあの9種類ぐらい出ていて、
そうなんですね、
それプラスもう バイオシミラーって少し薬価下げたような薬も、
最近の薬ですか。バイオシミラーっていう、
バイオシミラーっていうのはそのオリジナルで出た9種類の中の3つが、
はい、
もうちょっと薬価を安くするように、
はい、
まあ、錠剤だったらジェネリックって言えるんですけど、はい、全く同じ成分じゃないんだけども、はい、なんていうの、似たような
後発、うん、というか、まあ、
ジェネリックではないけど、はい、
ジェネリックっていうと同じ、本当に同じ成分なんだけど、
はいはい、
ね、バイオシミラーの場合は、まあ、生物学的製剤なので全く同じっていうわけにはいかないけど、うん、まあ、似た効果が期待できるということで、はいはい、しかもあのまあ、少し安いということで、つまり3剤出てるんですね、
はい、
でさらに生物学的製剤も効かない方も中にはいらっしゃるし、うん、
はい
はい、あの弱阻害薬って言われる、
はい、
あのまたそれは飲み薬ではあるんですけど、
はいはい、
あの患者によってですね、
なるほど、
いろいろ違
ったり、それはあれですか、症状によっても変わってくるし、
症状によ
ってことですか。
でもですし、あとは腎臓とか肝臓 あのその方の具合にもよるし、うんうん、妊娠を希望してるかどうかとか、あるいは高齢だったりすれば、うんうんうん、ちょっとその辺も考慮して、
うん、
お医者さんが選択するっていう感じだと思います。
ね、副作用についてはどうでしょう。
メトトレキサートが、
はい、
あのトトアンカードラッグって言われてるんですけど、はい、やはりあの肺とか肝臓とか、
うん、
結構あの副作用が出てますね、うん、
あ、なるほどなるほど、はい、じゃああれですね、様子を見ながら
ちょっと
服用、
ね、はい、
あ、服用ですか、飲む薬、
あの今あの注射もあります、両方あります、
うんうん、はい、なるほどなるほど、そうするとやっぱり専門医にきちっとかかってっていうことが必須になりますね。
そうですね、
そうですか、うん、以前と比べてお薬の状況っていうのはすごく 良くなってきてる
ですね。そうですね、うん、昔はね、あの、N 制度というかね、あの本当に 非ステロイドとかだったの で、
はい、で痛み止めですね、うん、いわゆる痛み止め、
ロキソニンとか、なるほど、
痛み止めです、
うん、痛み止めです ね、
そうですね、対症療法だったんですよね、
うん、ああなるほどなるほど、その関節の痛みをただ抑えるだけの、
そうだけ、う
ん、まあ、それはでも大変ですね、それをずっと飲み続けるっていうのはちょっとやっぱり、うん、
根本的治療ではないので、
そうですね、今のお薬は、まあ、根治に近いものなんですかね、そうすると
寛解っていうのを目指そうというふうに な、はい、なってますので、う
ん、じゃあそれは薬飲まなきゃダメ、ずっと飲み続ける、
ドラッグフリーの方もおられますけど、うん、しかしやはりこう切ってまたあの、ね、再燃したらっていうことがあるので、うん、やはりある程度はお薬を使いながら寛解の状態まで持っていくというコントロールするっていう形です、はいはい
は
い、
なるほど、
思うんですけど、
わかりました、はい、それではですね、皆さんの会のことをちょっと伺いたいんですけども、日本リウマチ友の会についてなんですが、はい、いつ頃立ち上がったかという、
はいはい、1960年の5月に、その当時152名で伊東温泉病院で、その152名の方が立ち上げた患者会なんですね。それが、設立しまして、はい、伊東リウマチ友の会っていうので最初でした。それでその後ですね、1970年に社団法人認可になって、2012年4月から公益社団法人として現在に至っております。あの今年66年になります。
66年、はい、すごい歴史ですね。やっぱりリウマチっていう病気はもうそれだけ古くからあるっていう、
そうですね、
ことですよね。組織のことについてちょっと伺いたいんですけれども、はい、今どういった形で、組織が作られてますか。まず本部と支部みたいな感じですか、ね、
そうですね、はい、本部を中心にして全国に支部が、はい、今だんだんちょっと減ってきてますけども、はい、支部があってっていう形です、
はいはい、各県にある感じですか。
そうですね、うん、今もう少しずつ減ってきてますけども、
あ、はい、じゃあ私たちもそうです。
高齢化っていうのもありますしね。
高齢化ですか、ね、なかなかリウマチの方の患者さんっていうのは数としてはそこまで減ってるわけではないんですかね。
患者会ですか。
いや、患者数、
あ、数は増えてるみたいですね。
あ、増えてるんですね、
はい、っていうのは今高齢発症が増えてますから、高齢化になって、うん、高齢になってから発症するっていう方が今増えてる、
はい、リウマチの方は今現在は割と、まあ、平均的に高齢の方が多いんですかね。
いや、そんなことない。
そんなことない。
あの、発症がですか。
はい。
あ、いや、そんなことない。若い方も、もちろんです。はい、あの2歳で発症した人もいますし、
あ、そうなんですね。
はい、あの小学生、中学生でも発症した人もいますので、そうですね、はい、それは年齢でいつの時に発症がっていうことはない
です、ね。あ、ないんですね。じゃあもう幅はすごく広くて、で、ね、で、患者さん自体も患者数も増えてるけれども、うん、なかなか患者会、はい、に入られる方が少ないっていうことで、いや、私たちはもう病気がウイルス性の肝炎で C 型肝炎という病気がもう完全に治るようになっちゃったんですね。10年くらい前に薬が出てもウイルスを完全に排除すると、はい、いうことができるようになったので、まあ、患者自体がいなくなってでどんどん縮小してるっていう状況があるんですけど、
やはりリウマチ友の会もやはりいいお薬が出てきていますから、そうすると寛解状態になればやはりちょっともう大丈夫かなっていうことで、
なるほど、なるほど、
はい、という方も多いですね。でこのリウマチ友の会は患者だけじゃなくて、はい、医療者、それから医療関係者も会員ですので、
はい
はい、からいろいろ三助会員で、はい、製薬会社とか、
はい
はい、いろいろな方が会員になってくださってます。
製薬会社の方も、はいはい、三助として、はいはい、専門医の先生もいらっしゃるんですかね。
はい、そうです、はい、専門医の先生も学会の先生方とか。
あ、そうなんですね、
はい
はい、リウマチ学会ってあります
ね。あります、はい、
そうです
ね、リウマチ財団、まあ、リウマチ学会とリウマチ財団は、まあ、大体重複して先生方がなんですけど、はい、やっぱり両方とも のリウマチ友の会は学会財団とともに活動してます、
はい、それを私つい先日ですね、消化器病学会に所属されてる先生から、うんうんうん、リウマチ学会があって、うん、リウマチ学会はリウマチ友の会っていう患者団体と一緒にね、もうずっと活動してるっていうことを聞いてすごくびっくりして、
はい、 ありがたいことなんですよ。
いや、もうそれでお話をぜひ伺いたいなっていうふうに思ったんですけど、
それでですね、まあ、ちょっと手前のことで申し訳ないんですけど、はいはい、昨年 の全国大会の時に、はい、いつも学会と財団の方から理事長が、はい、先生が来てくださるんですね、はい、来賓として、はいはい、そうしました財団の先生が、はい、もう本当に感動的で私はもう忘れもしないんですけど、はい、 リュウマチ友の会とリュウマチ財団は両輪だからって言ってくださったんですね、はいはい、もう私はもう感動しちゃって涙が出そうだったんですけど、はい、それぐらいやはり思ってくださっているので、うん、やはり患者会としてしっかりしていかないといけないなと改めて思いました、
は
い、
なるほど。
で毎年4月にJCR っていうリュウマチ学会がありますので、はいはい、そこでブースをいつも出してさせていただいてますね、
は
い、
はい、なるほど、うん、で活動 の、 はい、様子を皆さんに知っていただくみたいな
啓発してますね。もう一つよろしいですか、はい、ごめんなさい、先ほど学会の先生がリュウマチ友の会と共にっていうことを言われて、はいはい、今リュウマチ友の会が今、ね、先ほども申しましたけど66年になりまして、はい、5年に1回白書を作ってるんですね、はい、リュウマチ白書、
はい、
でそのリュウマチ白書も発行するときはもう本当に学会の先生方にはお世話になっていて、うん、それでいろんなご意見いただいて、
うん、
相談もしたりして、
はい、
しております。もう今年、
ね、
今年発行するんですけど
もういや5年に1回大変ですね、
うん、大変です。会員に
白書、
そうなんです、患者会員と医療者会員に、はい、実態調査っていうのをしましてアンケート取って、はいはいはい、それを集約して結構頑張ってます。今大変なんですよね。
いや大変だと思います。あっという間に5年来ちゃうと思います、
ね、今大変な最中なんです。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、それはそれは、でもその白書っていうのが、まあ患者の実態を知る上では一番参考になるっていうことですよね、はい、
それで先生方も、うん、協力してくださってますね、
うんうん、はい、それではですね、まあ、活動の今、はい、白書のお話もありましたけども、はい、活動内容ですね、具体的にどんなことをされてるかっていうことをちょっと伺いたいんですけど、
は
い、
やはり公益法人としてですね、
はい、
啓発活動が一番なので、はい、全国の患者に対して毎年、
はい、
全国大会を、はい、各地でするんですね、
はい、
でその時に公開講演会をします、うん、そうするとそれには会員とか非会員関係なしに来ていただくっていうことと、はいはい、それから支部が講演会をしますので、はい、その時にもその都道府県の会員とか非会員が、
はい、
その講演会に来ていただいたりとか、
それは医療講演会、
そうです、
あ、じゃあ先生にお話いただくっていう内容 で、
はい
でね、
はい、
全国大会です
ね、はい、
全国大会というのは、まあ、総会というような内容になりますか。
総会とまた大会なんです、
はい、あ、大会とまた別にあるんです、ね、別、
その大会がこの公開講演会なんですね、
はい、それをじゃあ持ち回りで各地域でやるみたいな、ね、はい、っていうことは対面でやってらっしゃる
んですね。そうです、はい、うん、コロナの時はちょっとできませんでしたけど、うんうん、2023年ぐらいから、はい、4年かなが、はい、もう普通に
復活して、
はい、してます。
そうなんですね、はい、なかなか対面でやることが、うん、患者会の中でも、はい、なかなかコロナは減ってから、
そうですね、
はい、うん、なんかウェブでやるようなところが多くなったので、
それとあとは機関誌を出してますの、うん、年に4回、うん、
はい、
それはやはり先生方からこう原稿を書いていただいたりとか、はい、いろんな情報を載せて、うん、はい、それを会員に配ってます、はい、
そうですね、はい、
それこそ学科の先生方が本当に協力してくださって、うん、原稿をお願いしたら、はい、わかりましたと言って書いてくださって、 ね、ありがたいこと、本当に感謝しております。
なるほど、その活動の中でですね、一番力を入れている、まあ、取り組みっていうのは何かありますか。
はい、まあ、会の目的として定款にも載ってるんですけども、うん、
はい、
ちょっと堅いんですけども、
はい、
リュウマチに関する正しい知識を広め、
はい、
リュウマチ対策の確立と推進を図り、
はいはい、
リュウマチ性疾患を有する者の福祉の向上に寄与することっていうのが会の目的なんですね。とても堅いんですけども、
はい、
まあ、私がいつも思ってるのは、やはり思いを馳せるというか、うん、全国どこにいても同じ治療が受けれるっていうことを目指せたらいいなっていうふうには思っております、
はい、そうしましたらですね、皆さんそれぞれのお話を伺いたいなと思います。まず、それではですね、宿あゆみさん、
はい、
のお話を伺いたいと思うんですけども、宿さんは皆さんよりはちょっとお若い感じ、
あ、ずいぶん、
ずいぶん若い、ごめんなさい、ちょっと
3人が同世代で、
3人同世代で、あ、私も含めて、
はい、
はい、はい、
若い
ね、宿さんはちょっと若い感じ、ちょっと皆さんマスクしてるのでね、実際どんな感じなのかって、ずいぶん若いですね、失礼いたしました、うん、はい、じゃあお若い時にですかね、発症されたのはいつ頃になりますか。
私は16歳でした。
16歳、
はい、
高校生ですね。
高校、そうですね、はい、高校2年生になったばっかりの頃でしたね、うんうん、はい、
どういうことで分かったんですか、16歳の時、
まず、ま、肩が上がらなく、いきなりある日上がらなくなって、
はい、
もう痛い痛い、すごく痛くって、
うん、
で3日ほどしたら治ったんです、
はい、
で何だったのかなって、
はい、
打ったのかなぐらいに思いながら、そうすると次は肘が痛くなって、
はい、
でもうそれも動かせないぐらいに痛くなるんですけど、うん、それも 2,3 日で治るんです、
はい、なんか嫌な感じですよね、
うん、そうで、おかしいなって言いながら、はい、近くの整形外科も行くんですけれども、うん、まあなんかちょっと様子見ましょうで終わりますし、はい、まあ、すぐに治るので、そうするとまた今度反対の肩が痛くなって、でその頃からそのちょうど私が発症した 5,6 年前に母がリウマチになってたので、
はいはい、あ、そうなんです ね、
はい、ね、母はずっとリウマチじゃなかったらいいのにってすごく心配してくれたんですけど、その頃若くてなるっていう意識がなかったもので、はい、まさかまさかと思いながら、でまあ肩肘手首で指だんだんいろんな関節が痛くなっては治り、痛くなっては治り、でも 2,3 日痛かったのが1週間治らない関節が出てきて、でかぶるように1個痛かったで次痛かったっていうのが2個痛い場所がある、3個痛い場所がある、
う
ん、どんどん増えてきて、で整形外科の先生に見てもらうんですけれども、リウマチの検査も全然反応が出なくって、その先生も若いのにおかしいなって言いながら、リウマチとは多分全く思われてなかったので、腱鞘炎かなって言われて、でもうあまりにも治らないので、大学病院、
それで大学病院に行く、
はいはい、行くんですけれども、はい、半年ぐらいやっぱり検査には出なくって、若い先生が見てくださってたんですけど、はい、この年齢で、ね、リウマチはないよみたいなことを最初言われて、
そうなんですね、は
い、でまあ分からないまま2週間に1回か1ヶ月に1回通うんですけれども、はい、全然分からないけれども、もうその頃半年経ったぐらいにはもう本当に動けないぐらい痛くって、もう膝も痛い、足首も痛い、全部痛い、はい、もうなんか寝ても覚めても痛いってなるんですが、全然わからなくって、
はい、
で半年以上かな経ったぐらいにリウマチ反応が、その頃プラスとかマイナスとかなんかだったんですけど、
はい、
プラスマイナスになったって言われて、
はいはい、
で次診断行った時に、なんかこう上の方の先生、その時助教授とかされてた、リウマチに詳しい先生が診察に出てこられて、
はいはい、
あ、リウマチですと。
なるほど、
はい、でもすごくショックで、母がすごく痛がってたのを見てましたから、あ、こんなことになるのかって、もう、辛かったですね。
その間もずっと学校には行かれてたんですか？
学校にはなんとか行ってました。でもまあ病院行くことも多かったので、本当になんか午後からとか、はい、
なるほど、
大学病院も遠かったので結構、午後からだけちょっとだけ出席とかも増えてきました。
なるほど、はい、まあでもそうですね、まあ、確定診断されてリウマチだっていうことを言われて、まあ、ショックだったって今おっしゃいましたけど、はいはい、お母さんを見て症状が分かってたからっていう感じですか？
そうですね、本当に母があの普段、まあ、別になんか泣いてる姿とか親が泣いてる姿も見たことなかったんですけど、布団の中でこう痛みに耐えて泣いてるのを聞いたことがあって、本当にあ、なんかそんなに痛いのかって、着替えも一人でできないぐらいに痛がってましたので、あ、こういうことになるのかなっていうのがちょっと怖かったですね、はい、
なるほど、そうなんですね。そして、まあ今どういう状況にありますか？
そうですね、私もなったのが早かったもので、あの、まあ、今よく使われているとかアンカードラッグと言われているメトトレキサートとかがなかったもので、はいはい、本当に痛み止めロキソニンとか、あの、ボルタレンとか、
ね、
そうですね、
はい、
もう朝昼晩寝る前みたいな、もう痛み止め、もうご飯はいいから痛み止めっていうぐらいに痛み止めを飲み続けて、で若い頃はずっとそういう風に、専門医という制度もなかったので、はい、痛み止めだけで過ごしているうちに、はい、まあ、手も変形してきますし、はい、で膝とかもどんどん腫れが引かなくって、で 私に、まあ、今の段階では両膝が人工関節になっているのと、
はい、
足の変形っていう指の変形が結構きつかったもので、足の指を全部あの関節を作り直すっていうか、
はい、
全部切って、はい、あのまっすぐにしてもらったりですとか、はい、
大変な手術をされ
てるんですね。そうですね、はい、
うん、
徐々にですけれども。
そうなんですね、はい、そして今お薬は、うん、はい、
はい、
割と、
そうなんです、あの本当にあの生物学的製剤というのが出て、
はいはい、
で、まあ、最初の頃に、うん、まあ、先生が一回使ってみようかと言われて、うん、
ね、
それを一本打ったら次の日から良くなって。
あ、本当ですか、そんなに効く。本当すごいですね。
効く人にはすごく効く。
あ、なるほど、人によって。
そうなんです。なんか7年間腫れてた指が、
はい、
シワができたんです、関節に。
はあ、
感動して、でもなんか効きすぎて怖いみたいな。
あ、そうですよね。
はい、
へ、
それがもうでも十何年前かな、
はい、
20年はならないぐらいですけれども、うんうんうん、前なんですけど、それが今でもよく効いてまして。
そうなんですね、
はい、で自分で週に1回は自己注射するんですけれども、
はい、
はい、あの本当に良くなりました。
よかったです。
はい、
お母様はどう
ですか。まあ、私よりははるかに軽かったので。
そうですか、はい、う
ん、まあ、メトトレキサートは飲んでましたけれども、
はいはい、
今かなり高齢ですが、
はい、
もう5年10年前から、うん、あの何の薬もなく、
うん、
はい、過ごしてます。
そうなんですね、はい、そうですか、すごいですね、この期間のお薬の進歩というか。
そうですね、本当にこの何年、2003年かな、最初
バイオは2003年
に一番最初のバイオが発売されて、
はい、
2013年ジャックが出たんですね、
はいはい、
ですからこの20年ぐらいですごいですね。
すごいですね、はい、いやそれはね、うん、本当に良かったなと思いますね、はい、そうですか、はい、祝さんは何か、
はい、
楽しんでることとか趣味みたいな
あの、まあ、仕事もしてるんですけれども。
お仕事もされてる。
そうなんです、
はいはい、
まあ、でもあの子供が、まあ、あのおりまして、
あ
の子供が
出産もされたんですね。
そうなんです、
よかったです。
そうなんです、
はい、
あの高学年になった時に、
はい、
あのまあ、授業で歴史が出てくるってなって、
はいはい、
で私が歴史がすごく苦手だったもので、
はい、
あ、このまま行ったらこの子も歴史で大変な思いをするのかなと思って、
はい、
何かあの分かりやすい本でもないかなと、
はい、
子供向けの歴史の本をいろいろあの漁って読んでましたら、
はい、
私がハマってしまいまして。
なるほど。
で子供は大してなんですけれども、
はい、
あの私だけハマれた。
なるほど。
本当に歴史が大好きになってしまって、
あと
お城も大好きで、
はい、
あの今は本当に元気になりましたので、
はい、いろんなとこに
お城行ったり、はい、まあ、お寺でしたり、
はい、
あの史跡のあるところに行ったり、
はい、
はい、しております。
それはお一人で行かれる。
一人で行く時もありますし、あのそうですね、
はい、
あの、はい、娘ですとか主人と行く時もありますし、はい、なかなか同じぐらいの年齢で歴史が好きな人が少ないもので、はい、あのいろんな
結構でもあれですよね、あのファン層はどんどん増えてますよ、お城好きな人。私の周りも結構、はいはい、います、います。また行ったんだお城みたいな、はい、
結構年齢が上の方ともお友達になって、
やっぱり高齢の
方が、はい、なん
か、ね、多いですね。なるほどなるほど、はい、そうなんですね、はい、わかりました、よかったです。でもお薬が出てきて本当よかったですね。
そう
ですね、うんうん、よかったよかった。はい、それでは祝さんのリクエストで、ボンジョビで It's My Life。 はい、これはあの、はい、まあ、よく最近聞く最近聞くっていうか曲が古いけど、
はい、
あの割とよくあちこちでかかってる。これなんで？
これが
ボンジョビが好き。
ボンジョビが好き
なんですね。はい、
はい、本当にまあ It's My Life っていうあの、まあ、歌詞の通りっていうか、
うんうん、
まあなんかね、あの、まあ、歌詞の内容とは全然違いますけれども、
はい、
本当にまあもう自分のもうこれが自分の道というか、
うんうん、
はい、私の生きていく道なんだなっていうのを聞きながらふと。
う
ん、あ、そうだなって、もう自分は自分らしく、
うん、
もう受け入れて、
うん
うん、もう本当になるようになると思いながら、
うん
うん、
生きてますよね、この曲、ね、
うん、あとあの、ボンジョビが本当に10代の頃から好きだったんですけれども、はい、20歳ぐらいの頃かな、職場のみんなと大阪にボンジョビが来るっていうことで、はい、行こうってなったんですけど、はい、本当にリウマチがその時ひどくって、うん、電車に乗って大阪まで行くのかとか、歩くのも大変、でも手も叩けない、多分コンサートの間も立ってられない、どこを切り取って考えてもいけないって思って、もう私はやっぱりいけないって諦めたんですけれども、はい、本当に良くなってから、うん、またあのボンジョビが大阪に来ることがありまして、はい、その時に主人が、うん、私が行けなかった、まあ、時から知ってるので、うん、なんかチケットを買ってくれて、
あ、もう素晴らしい、
で、あの時行けなかったから今度行ったらいいよって連れて行ってくれたので
っていう思い出の
ボンジョビ
です。そうなんですね。はい、それではですね、続きまして北山美代子さん、
はい、
のお話を伺いたいと思うんですけども同じように、リウマチというふうに診断されたのは大体いつぐらいになりますか？
ですね、33歳の時です、はいはい、でそれはあの出産した2年後なんですけれども、うんうん、やっぱりあの、まあ、子育てでだんだんこう子供が大きくなってきて、はい、あの重たくなってくるのを抱っこしたり追いかけ回したりしている中で、はいはい、痛くなってきたので、まあうん、まあ最初そういう疲れから来てあちこち痛くなっちゃってるのかなって思ってたんですけど、はい、ある時にあの指の第二関節がこう月指、はい、バレーボールした時ボンと、はい、月指をした時のように腫れちゃって、
はい、
であと突っ張っちゃってこう曲げにくくなったりですとか、でそういうことが症状として出てきて、あ、これはちょっとおかしいなと思って内科に行って、
はい、
でまあ、先ほども言いましたけども、あの、まあ、リウマチ因子も陰性でしたので、もうちょっと様子を見てということで痛み止めだけもらって、はい、でもあのその後は朝があのなんていうかゴワゴワしてこわばりがこう強くなって、で足首の方も痛くなってきたんですね、手の指だけじゃなくて 足も痛くなり、足首も痛くなり、はい、階段を降りるのにこうそのまま本当に普通に降りられないで、お尻でこう一個一個降りてったりして、
大変、
なんでこんなこう体重をかけるとも痛かったもんですから。
そうですか。
でそれで、まあ、しばらくしてまた整形にかかった時に、うん、あのリウマチの疑いということで、うん、あの大学病院紹介されて、そこで診断されました。
北山さんは、はい、ご出身はどちら？
私はあの、うん、あの台東区の浅草橋、
東京の方ですね、
はい
はいはいはい、なるほど。じゃあ、はい、東京の病院で大学病院に行かれてっていうことですか？
そうですね、はい、あの出身は、まあ、浅草橋ですけども、あの住んでる、まあ、あの住んでるところがその、まあ、子供生まれた当時は飯田橋だったので、はいはいはい、あのまあ、そこから通えるところでってあのいうことで、
はい、最初にちょっとおかしいなと思ってから、はい、その病院にかかるまでってどのぐらい期間がありますか？
そうですね、あのただあちこち痛い時にはなんかいろいろ
引
っ張ってみたりなんか塗ってみたり、うん、でごまかしてたんですけども、その指が突っ張ったりとか月指下みたいに腫れた時には、うん、あ、これは行かなくちゃいけないと思って、はい、まあ、とりあえずうちのすぐ近くの病院に行って、はい、ただやっぱりすぐに診断はつかなかったので、うん、あのしばらくちょっと何ヶ月か様子を 見るようなこと言われて、うんうん、そう言われても毎日痛いんだけどと思いましたけども、だから診断された時は逆にちょっとあのその時は ほっとしたっていうか、うん、あ、じゃあ治療ができるのかなって思ったこと
ですけど、確定診断されると私たちもそうですけども、すごくそこまで時間がかかるともう不安で、
はい、ただその決め手になる薬は今、うん、ないって言われて、うんうん、ちょっと目の前が真っ暗になったというか、うんうん、
それが、
うん、
今から何年くらい前？
もうそれが37年ぐらい、
うん、そうですか、
計算しました
してないですしてない
なってしばらくしてからはちょっと薬で少し抑えられてて、子供もう一人欲しいなと思った時があったので、はいはいはいはい、先生に相談して一回薬を全部やめちゃったことがあったんですね、はいはい、 そうしましたら最初は良かったんです、うん、ちょっと 2,3 ヶ月は持ってたんだけど、うん、その後急にこう すごい痛みが出てきまして、うん、本当に、ま、動けなくなっちゃって、でそれでもう、 あのもう自分の体保つのに精一杯になっちゃったので、うん、もう出産2人目の出産というのは諦めました。
あ、そうなんですね、はい、それで今現在はどんな状況ですか。
はい、今現在はあのまあ、抗リウマチ薬と、はい、あと自己注射、自分で注射するタイプ の、ね、はい、あの生物学的製剤を使いながら、はい、あのある程度寛解、まあ、というか、うん、数字的にはまだ寛解じゃないようなんですけども、はい、ただまあほぼほぼそのぐらいな感じ で、うん、生活をあの普通の感覚ではできるんですが、やっぱり、はい、あの日によってですね、うん、そのすごくあの具合が悪くなる時とか、うん、調子いいなと思ってても急になんか前の日に膝の裏が突っ張ってたなと思ったら、うん、次の日になんかすごく体重をかけると痛くなったりとか、うん、そういう変化はまだあるので、
はいはい、
そうするとあやっぱり厄介な病気だなっていうふうにこう、うん、改めてですねそういう時になると思い返したりはします。
なるほど、なるほど、
はい、多分みんなそうだと思うんですね、うん、調子いい状態だけじゃなくて、やっぱり日によってすごく具合が悪くなっちゃったりすることは、うん、あのもう本当に繰り返し襲ってくると思うので、
うん、なるほど、
はい、
そっか、なるほど、北山さんは何かまあ、この活動の他に何かされてることとか、まあ、趣味みたいなことはあるんですか。
趣味というと、はい、まあ、あの先ほど浅草橋の生まれだということを言いましたけど、
はいはい、
やっぱり蔵前とか両国とか近いんですよね、はい、その通りであ のやっぱり土地柄のやっぱり お相撲さんの娘さんと同級生だったりとか、 あと柳橋の料亭とかの、
ね、はい、
あの浅草橋の
長下町の、
はいはい、そういうところでのそういうあの、まあ、芸者さんの娘さんとか、
はいは
い、いろんなあのあれもありまして、そういうあと船宿、
はい、
あの屋形船とかでなんか宴会やったりしますよね、はいはい、浅草橋のところに今でも船宿があって、はい、ちょっと下町の風情というかね、はい、そういうところがまだあの残ってるところではあるんですけど、やっぱりそういうところで育っちゃったもんです。もう感染がやっぱり一番、まあ、とずっと通して
皆さん笑っておられますけど、
すごいすごいですよ、
すごいですね、
すごいですよ、
すごいですね、で
私たちもなんか感化されちゃって、
あ本当に、
まあまあ、嫌いじゃないんですけど、はい、今始まると北山さんこうって言って、ね、LINE をしたりするんです、
見に皆さんって見に行かれたりとかそういう
の、支部の委員たちと7人ぐらいで、はい、あの相撲見に行ったりしたことがあります、はい、
そうなんですね、
コロナの 前でしたけど、
はい、
楽しい、その頃、はい、みんなもそういうのに
今あれですかね、チケット取ったりするのはちょっと大変なのですかね、
大変です、今
なんかいつもものすごい多いリマインみたいな状態、ね、はいはい、あそうなんですね、お相撲ですね、わかりました、はい、門永俊恵さん、
はい
はい、会長さんでいらっしゃいますけれども、はい、最初にリウマチというふうに診断されたのは、はい、いつぐらいですか。
13歳中学校の2年の時でした。
はい、
父の知り合いが、はい、あのリウマチだったんですね、
はい、
それでその方がうちに訪ねてこられた時に私の症状を見て、
はい、
リウマチなんじゃないって言ってくださって、それであのその当時それこそリウマチ専門医なんていないので、
うんうん、
外科の先生のところに行ったんですね、開業医の、
はい、
そしたらその先生がリウマチだよじゃないかなって、うん、はっきりとは言われなかったんですけど、
うん、
多分その時はステロイドかなって、はい、痛み止めかなぐらい、まあ、対処療法で、うん、その年の夏にですね教育入院みたいなところで、はい、温泉病院で入院してました、はいはい、でそれからは良かったり悪かったりって、まあ、子供でしたから、
うん、
もうリウマチって分かりませんし、
うん、
まあ、親が一生懸命でしたね、
うん、
はい、
なるほど、
まあ、だからあの学生の時には良かったり悪かったりで、うん、あの漢方薬を飲んだりとかいろいろしてたんで、民間療法したりとか、
はいはい、
してたんですね、
はい、
で子供を産んでから2年後にすごく悪くなりまして、うん、はいはい、でその時にたまたまあのリウマチだっていう風に診断されて、うん、
はい、
でそれでリウマチなんだ、やっぱりリウマチだったんだ
と思って、その時に初めてそんな感じなんですね、
はい、もう大人になって、
あ、なるほど、
あリウマチなんだと思って、はいはいはい、 って、でその時にですね、たまたま見た本がリュウマチ友の会を紹介してた本が、そのリュウマチ専門医の先生が書かれた本にあったんですね、はいはい、それから申し込んで入会しました。
それから今に至る、
はい、今に至ってます。
なるほどなるほど、はい、そっか、生活に支障があったりとかお仕事とかをされ
してました、うん、息子が中学生ですからね、発病してから、はい、30年ぐらいは働い、発病してからですから30年ぐらい経ってから仕事辞めましたね、うん、家にいるようになったのでだったと思います。
それまではじゃあずっとその、
はい、働いてました。
お薬を飲んでたんですかね、お薬飲みながらみたいな。
そうですね、うん、もう本当にやはり朝のこわばりがひどいので起きた時は、うん、でちょっと車で通ったりしなきゃいけなかったんで、はい、ハンドルが握れないですし、はい、それからその当時はミッションですし、はい、オートマチックですから、はい、パワーウィンドウでもないですし、はい、パワーウィンドウでもないし、はい、パワーでもなかったんです、はいはい、もう本当に大変で、チェンジするとき両手でやってました ね。痛くて痛くて
力が入らないですよね、
もうすぐ窓開けるのもこうして両手で開けたりとかしてました。
主にやっぱり指ですか。
もう指と足でした ね。足は小さい関節から来ましたので、手指と足指でした。
なるほど、
はい、
そうですか、わかりました。今はどういう状況ですか。
ほぼ寛解に近いです。
あ、そうなんですね、はい、それはやっぱり新しいお薬。
まあいろいろとお薬も何個も変えて、治験もしたりしまして、
はいはい、
でバイオのお薬は今、はい、3代目かな、
はい、
で今寛解に近い状態ですね。
なるほどなるほど、はい、あ、そうなんですね、はい、そうですか。何の支障もないと、生活にも何の支障もない。い
や、ありますそれは。やはりもう無理したらもういろんなとこ痛くなりますし、それでも CRP が低いんですね。
あ、なるほど。
炎症がなくて、はい、先生もあ大丈夫ねってよく言われますけどね。
はい、わかりました。何か趣味などはありますか。
趣味ですか、
うん、
趣味
お仕事というかこの活動が忙しいですかね。
もう忙しい
んです。先ほどの話聞いてても結構まあまあ大変ですもんね。
もう忙しいんですけど、はいはい、趣味というかもう私虫になれることが好きなんです。虫、
ちょっと待ってください。
虫になる時間が好きなんですね、はい、だからね、なんだろうね、例えば空をぼーっと見るとか、
うんうんうん、
それから草取りをするとか、
なるほど、
それからガーデニングをするとか、
はい、
そういう時、無心になる時が一番、趣味ではないんですけどぼーっとするのが好き。
ぼーっとする、それ今でも、まあ、短時間でもできる。
もう普通にあーと思って外を見れば、あーと思って景色とか空、まあ、とにかく空を見上げるのが好きなんで、
はい、鳥取はでも空も綺麗だし、
綺麗ですよ
、ね、夜も星空とか
綺麗です。星空県って言います。星取り県かな
星取り県って言うんですよ、鳥取。そうですよね、そうね、東京とは全然いや東京とは全然違うからいいなと思います。はい、はい、そんな門永さんですけれども、はい、ここで門永さんからのリクエスト曲を伺いたいと思います。サイモンとガーファンクルで明日にかける橋ということで、この曲は何か思い出がありますか。はい、
発病した頃にサイモンとガーファンクルの、うん、そのいろいろ流れてて、
はい、
でこの明日にかける橋がなんかこう私の中にすごく響いて頑張ろうって思いました、うん、明日にかける橋。
多分同世代ぐらいですか。
ちょっと私が上です。
すみません。いやでも私もなんか子供の頃に、
はい、そうですか、
すごい、はい、この曲思い出があります。
はい、
はいはい、なるほどなるほど、はい、分かりました。そうですね、すごく頑張れる曲かも、うん、今でも時々聞かれたり、
もう、はい、パソコン向かいながら流してます。
はい、分かりました。それでは最後に、リスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、今日リュウマチのお話をそれぞれにさせていただきました、はい、でやはりリュウマチっていう名前は知っているけれども、うん、実際にはリュウマチはどんな病気かっていうことはわからない方が多いのではないかと思うんですね。であそこが痛い、ここが痛いっていう時は、うん、やはり本当に大変な、本当に大変なんです、痛みが、
はい、
で例えば手指が痛いと、うん、おトイレ、変な話、おトイレにで下着が下げるのは下げれるけど上げることもできないとか、それを家族の人に呼んで家族の人に開けてもらったとか、はい、そういうぐらいこう手指が痛いと全身が痛くなるんですね、うん、動けなくなる、
はい、
それでですのでやはりコントロールが難しくって、うん、そういったおかしいなと思ったらやはり先ほど来からお話に 出てますけども、早期にリウマチの専門医に受診するということがとても大切かなと思います、
はい、
早期診断を受ければ寛解まで、近いくなるのかな、寛解が近くなるのかなと思います。そしてもう一つよろしいですか。
はい、
はい、やはりリウマチになったということで、もう悲観するのではなくて、リウマチというふうに診断されたらそれを受け入れてリウマチの治療にきちんと向き合ってコントロールできるようになったらいいなと思います、
専門医わかんないどこだろうっていう人がいたら、会にお電話したりとかってことはできるんですか。
はい、大丈夫ですか。ぜひご連絡いただければ、近くのところの専門医をご紹介いたしますし、
わかりました、
はい、
そうしましたら、はい、じゃあ日本リウマチ友の会のホームページで確認していただいてっていうことですね。はい、わ、はい、かりました、今回は患者会の声その11、公益社団法人日本リウマチ友の会と題してお送りしました。ゲストは日本リウマチ友の会会長の門永俊恵さん、副会長で東京支部長の北山美代子さん、副会長で元滋賀支部長の宿あゆみさんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。それでは東京肝臓友の会からお知らせです、東京肝臓友の会主催で東京都の委託事業で、医療講演会を行います、自己免疫性肝疾患を学ぶというタイトルで、3月21日1時半から3時まで、講師の先生は帝京大学医学部の田中敦史先生です。会場はですね、田町にありますグランパークカンファレンスというところで、私たちがよく利用させてもらっているところなんですけれども、これはですね、自己免疫性肝疾患、ここで、この番組でですね、時々先生に来ていただいて説明をしていただいたり、それからスタッフに古川さんという患者がおりますが、彼女に出演してもらったりして、少し聞いたことがあるなという方もいらっしゃると思うんですけれども、原発性胆汁性胆管炎、それから自己免疫性肝炎、原発性硬化性胆管炎という3つの肝臓病の自己免疫の病気です、これについて、詳しく治療法だったりお薬だったり、それから生活について何か気をつけなくちゃいけないこととか、食べ物だったり、そういうことについて田中敦史先生にお話を伺います。申し込みしていただきたいんですけども、詳しくは東京肝臓友の会のホームページをご覧になって申し込みをお願いいたします。定員は100名ですけれども、先着で申し込みをいただければと思います。はい、ぜひぜひ皆さん、いらしてください。番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。こちら大人のラジオの番組ホームページからご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。